始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
あれ、なんか洋さん、髪型変えました？
多分短く切っただけだと思うんですけど、
なんか短く
アメリカにいると、前髪がある男子がほとんどいないので、
あ、
なんか旅行者だと思われたらちょっと嫌だなと思って、営業の時とか嫌だなと思ってるんで、 あの15年ぶりぐらいに短髪になってます。
そうなんですね。でも確かにね、なんかアメリカとかだとね、女性も前髪ある人って結構少ないイメージがあって、
前髪を作ってる人は別にいないことはないと思うんですけど、
うんうん、
あんまりいないですよね。まあ、あの前髪かき分けがちみたいな感じですよね。
いや、そうなんですよね。なんかそうやってやっぱりね、住む場所が変わると、なんかそういったところにも変化が出るんだなというのを思ったりしたんですけど、なんか私はですね、無理やり今日のテーマに今つなげようとして、ちょっとうまくいってないんですけど、実はあのですね、毎日の過ごし方とか日課みたいな話をしたいと思ってまして。
なるほど、
まあ、ちょっとね、今うまくつなげられそうでふわっとしちゃったんですが
何々といえばっていうのが一番いいあれなんじゃないですか
ね。なんかちょっとね、それうまくできるようになりたいなという感じなんですけど、ですね、今日は日々の過ごし方、日課について話したいと思います。でなぜかと言いますと、最近面白い本に出会いまして、
はい、
天才たちの日課という本なんですね。クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々、メイソン・カリーさんっていう、
めっちゃタイトルの付け方が上手だ
ね。いいですよね。なんか多分ジャーナリスト的な感じの人が、ありとあらゆる、まあ現代に生きる、もしくはもう生きてない偉人とか天才、主にまあどっちかというとそのビジネスらな方面というよりは、作曲家とか哲学者とかが、画家とかが多いんですけど、
例えば誰みたいな感じですか。
例えばですね、ベートーベンとか、哲学者のキルケゴールとか、で、まあ、あの日本人だとほぼ多分唯一なのが村上春樹とかが、
クリエイティブな人たち、まあそうか、クリエイティブな人たちの必ずしもクリエイティブでない日々っていう副題だから、そうなのか。
そうなんですよ。で、あの、この人たちが何を成し遂げたかとかはもうみんな知ってますよねっていう前提で、彼らは何時に起きて何を食べてて、
はいはいはいはい、
どんな風に仕事して、こういう習慣があって何時に寝てましたっていう、その日々の過ごし方のルーチンのところに焦点を当てた本なんですよ。
なるほど。でもタイトルからなんとなく想像がつきました。あと村上春樹はなんかエッセイとか読むと、結構彼自分の日常のルーチンについて書いてるから、
うんうん、
なんかランニングしてとかですよね。
そうですね、めっちゃ運動しててみたいな、結構まあその太宰治みたいな人がすごく、そのめちゃめちゃ自由奔放で一気に書いたり、ずっと書かなかったり、ね、なんか小説家ってそういうイメージがあるけど、村上春樹の場合はかなりその毎日毎日しっかりと決められた時間に決められた量の原稿を書いて、ちゃんと運動してっていうのをやってるっていうのが結構有名ですよね。
よくそれであんなの書けるの。
ねえ、本当ですよね。他なんか
面白い人いました。例えば、ベートーベンとかかなり昔ですけど、
はい、
どんな感じなんですか。
ですね、ベートーベンはですね、あの夜明けに起きます。超早起きです。うん。で、朝食をとるんですが、朝食はコーヒーだけなんですね。で、一杯につき豆60粒っていうのが決まってて、
ね、めんどくさめんどくさでも多いくらいかな。わざわざ数え、ちょっと豆の大きさにもよるけど、まあ多い気がする。
すごい濃いコーヒーになっちゃうと思うんですけど、でもすごい神経質にわざわざその指で一個一個数えたりして60粒って決まってて、まあなんかそういうところがね、その ある意味天才っぽいというか、なんか神経質な感じが逆にイケてるって気がするけど、で仕事を始めて、14時ぐらいまで仕事するらしいんですよ、ずっと。
仕事ってのは作曲ですよね。
そうです、作曲です、
うん、
ね、お腹空かないんかなと思うんですけどね。でその後昼食、そうそう、でいっぱいお昼ご飯をめちゃいっぱい食べるらしくて、でそれから鉛筆と紙を持って長い散歩に行き、でその散歩中にめっちゃ作曲をするらしく、まあ、浮かんできた音を紙にメモして、
で、なるほど、
夜はなんか出かけたり簡単な食事をとったりワインを飲んだりパイプをふかしたり、まあ、人と会ったりとか、なんか結構普通に過ごして10時までには寝るっていう、そんな暮らしだったようです。
なるほどね。参考になりましたでしょうか。
いや、で、いや、あの、でちなみに、ベートーベンは散歩中に作曲するので、暖かい時期の方が散歩がはかどるため、作曲できる曲の数も暖かい時期の方が多かったらしいです。
でもあれなんですね、あの、彼の中で作曲するっていうのは散歩中にやって、それとその仕事、
うん、
おそらくその、うん、なんだろう、よりこうひらめいたメロディーをこうオーケストラに整えたりするみたいな作業は仕事で、デスクワークみたいな感じなんですね、
うんうん、なんかそのようですね。どうやらこれを見た感じだと、
でバッチリ分けてるってことですね。
はい。でなんか私がどうしてこんな自分と関係のない偉人たちの日課などを探っているのかと言いますと、なんかその共通点があるのかなと思ったんですよ。そのイケてる仕事をするためにこういう過ごし方をするといいよみたいなのがあったりして、参考になる点があるのではないかと。
ありましたか？
ですね、あの、まず間違いなく、あったのが、本当に当然ながらみんなめっちゃバラバラなんですけど、
はい、
本当に共通してる唯一の点は、ほぼみんなめっちゃ散歩が好きってことですね。
本当？
散歩、いや、わかんない、時代もあるかもしれない、昔だったんで、ほとんどの人がちょっと昔なので、インターネットとか娯楽が少ないからかもしれないんですけど、なんかあの、散歩を日課にしているっていう風に書いてある確率が、本を全体読んでて、3人に1人は散歩してる、しまくってる
みたいな。ああ、でもまあ、そうか。まあ、あれなのかもね、時間がに、自由になる時間があるっていうことなのかもしれないですね。なんかやっぱりそのは、ね、いわゆるこう勤め人で散歩するって、なんかすごい、まあすごい朝するか、犬とか飼ってれば朝とか夜とかするかみたいなイメージになっちゃうけど、まあこの人たちはあれだよね、その日中に散歩してるんだもんね。
まあね、ほぼ全員ね、フリーランスというか、その芸術家界隈なのでっていうことなんですけど、まあでもね、あの、全然朝20分だけとかの人も全然いたんですけど、でですね、なんか私はその前からなんかこの番組で尋ねようとして不発に終わった覚えがあるんですけど、なんか陽さんって日課とかあるのかなみたいなことを思いまして、そのなんか参考にできる点があるかなと思ってないかな、別に。
散歩してるかという質問であれば、日課にはしてないですね。
でもね、たまに散歩するとは言ってましたもんね、この間。
散歩は、はい、好きというか、気分転換としては一番いいような気がしますけど。
なんかこの私が今回やりたい試みとしてはですね、この天才たちの日課の起業家版をここで何か提示できないかしらと思ったんですよ。
確かにね。どうなんすかね。まあだから有名なのはスティーブ・ジョブスとかもね、すごい散歩好きですよね。散歩して。まあミーティングを散歩代わりにして。まあ確か、ビル・ゲイツとかもそういう エピソードがよくあるような気がします
ね。 あと確かザッカーバーグが重要な人を採用したい面談をするときに登山だかしながらするだとか、
うわめんどくさいしそう、
すいません、うん、これガセだったらすいません。あと何でしたっけ、ね、同じ服を黒の T シャツだかなんかを10着だか持ってて意思決定の数を減らすみたいな、それ誰だっけな、それザッカーバーグでしたっけ、
ね、まあその元ネタはスティーブ・ジョブズだと思いますけど、マーク・ザッカーバーグもちょ今リアルタイムでやってるか分かんないですけど、まあ一時期それやってました。まあ、うん、それはまあ気候とかもあるのかもしれないけどな。
確かにそうですよね、
毎日同じ服っていうのは合理的な気がしますね、毎日同じ天気なので。そうですね、なんか最近あのイーロン・マスクのウォルター・アイザックソンはスティーブ・ジョブスの上下巻のやつを書いた同じ人がイーロン・マスクの上下巻を書いて一応読みましたけど、彼はなんかあんまりルーチンとかはなさそうで、むしろすごい衝動的セグメントで、ほんと詰め込みまくってジェットセッターみたいな感じがしてましたね。ほとんど睡眠時間もむちゃくちゃ少なそうでしたね、彼の日常を。まあそういうところだけ切り取ったのかもしれないですけどね。よくあのね、ロケット工場とか自動車工場に泊まり込むっていうエピソードは有名ですけど、なんかそのなんだろうな、その社内の雰囲気をひりつかせるためにそうしてると思わされるようなムーブもあって、
うん、
そのまあ彼自身もそういうのが好きだし、多分そういうのを周りに求めてるっていうか、えなんで深夜2時、まだ深夜2時なのに誰も働いてないのみたいな、みんな帰ってるのおかしくないみたいなのを言って、なんか周りがこうまあピリッとするというか、
うんうん、
何なのか分かんないですけど、そういうムーブをしてこう文化を作っていくように感じました。
まあなんかそれがね、そのまあパワハラというかそういう説もあるかもしれないけどね、ある意味
いや完全にパワハラかどうかっていう意味だったらパワハラだと思いますけど、彼的には多分それがどうしたっていうスタンスなんだと思います、
うん、まあそうでしょうね、
うん、そう思うならやめればいいじゃないかっていう
スタンスなんだと思います。まあまあ一理あるっちゃあるが、うん、
そうですね、うん、まあちょっと変わってますね、彼と働くのはちょっと大変そうですね。
いやー私はね、ちょっといい、なんかそれ、イーロン・マスクにそれやられたら、私もう意地でも4時まで朝の4時まで働いて、コンクラブしようと思っちゃいますけどね。
そうね、まあだからそれはいいんじゃないですか。それは向いてるんじゃないですか ね。
こういうね、多分気合い入った人だけが残るみたいな。で、多分やりすぎて、潰れて、病んで、やめていくみたいな。
そうですよね。そういう人が多そうですよね。
なるほど。
起きる時間とかすごいいつもほぼ正確ですね。
何時って言ってましたっけ、私なんか過去に3回ぐらい聞いた気がする。7時か。
7時には起きてますね。7時には起きて、うんうんうんうん、今で言うと。はい。で、9時ぐらいから仕事して。
うん。ちなみにこう日課とか習慣の話が出たので、その文脈で取り上げたいんですけど、お便りが来ておりまして、
はい、
投稿者名がわたわたさん、
ありがとうございます、わたわたさん、
こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。月曜日の更新が楽しみで、更新日の昼休みに聞いてます。
お、習慣化
習慣化だ、すごい。柴田洋さんに影響されてフリースタイルリブレを始めました。これあれですね、血糖値を測るやつですよね。
そうですね、
自分のパフォーマンスと血糖値が相関していて、低血糖の時間が長いと集中力が低下しやすかったりすることが分かりました。食事内容を記録して仮説検証しているのですが、その日の体調などの変数が多すぎて最大限活用できていない気がします。柴田さんはどのように血糖値モニタリングを活用していますか 教えていただけると嬉しいです。
知らない。あのこれは医療ポッドキャストではございませんが、ので、うん、一応そのね、あのメディカルアドバイスじゃないよっていう前提で、
確かにな
んか この人が書かれている通り、その体調の変数がめちゃくちゃでかいんですよ。実際僕もそうでした、特に睡眠時間ですかね、まあ単純に疲れてるかどうかがすごく、その血糖値がの変動量が多くなるかどうかに僕の場合は少なくとも影響していて、なので、まあ、この方はその食事内容で仮説検証して、で体調などの変数が多すぎて活用できてないっておっしゃってるんですけど、なんかむしろそれもなんかすごいいい発見というか、
うんうん、
なんかそのフリースタイルレベルで自分で実際やってみて一番思ったのは、やっぱりこう、食べ物のこの代謝の話ですごく多分複雑な、なんていうんですかね、体の中で複雑なメカニズムでいろんな変数があってっていうものの、まあ一つの結果として血糖値っていうのが出てきていて、さらにその血糖値も、まあ、いろんなものにあの影響を与えていてという中の、うん、まあ、一つの指標を取り出して見てるので、なんかすごくああすればこうなるっていうのという単純なものではないということがなんか分かったのがすごいいいなと思ってて、それ5つ、まあ、その最たるものがそのなんだろう、低 GI 食べ物みたいなありますけど、はい、なんかこう GI 値が低いから、うん、まあおそばの方が、うどんより健康的だよ、でその血糖に与える影響少ないよみたいな風によく言われるじゃないですか。でよく書いてあるし、まあ、多分その完全なる対象実験をすればおそらくそうなんだと思うんですけれども、
うんうん、
とはいえ、寝不足でそばを食べる方が寝不足じゃなく睡眠時間を十分取った上でうどんを食べるより体に悪いというか、まあ血糖値がスパイクするっていうことは十分あり得るというか、おそらくそう誰がやっても そんな感じになると思っていて、
そっちの方が、
あとその空腹で最初にサラダ食べずにおそば食べた方がなんかいろいろ食べた後白いうどん食べるより悪いみたいな、
うんうん、
だから結局その実はその数あるパラメーターの中で GI 値っていうのは当然そのパラメーターとしては存在するけれども、それがそのどのぐらいウェイトが大きいのかというのを実際自分の個人差とかもある当然ありますしの中でなんかモニタリングできるっていうのがなんかすごいいい、これのいいところだなとなんか使ってて思っていて、でまあこれ分かんない、この方はそうかは分かんないですけど、私の場合は血糖値が仮にちょっと上がって、うわやば、今さっき食べたやつめっちゃ上がった、食べ方が悪かったとか、まあ、その食べ物が悪かったとしても、なんか10分ぐらい散歩するとすぐ下がるんで、
へえそうなんですか、
そのぐらいすぐ反応するので、これももちろん人によると思うのでちょっと、まあ、一概に言えないかもしれないですが、なので、まあそういう、まあ、それで気づかなくて、なんか3時間ぐらい経ったらめちゃくちゃ眠いなみたいななってるよりは、はるかに、
うんうん、
まあいいので、なんかそういうふうに使うのがいいんじゃないかなっていうふうに。
すごいなんかいいじゃないですか。やっぱりあれですよね。血糖値が一気に上がると眠くなるでしたっけ？
そうですね。まあ一般に、うん、血糖値が一気に上がるというか、血糖値が高いと眠くなって、で血糖値が一気に上がると、インスリンが追いつかないから下がらないっていう。下がらないというか血糖値が高い状態になってしまう。普通ならその糖分を摂取して、血液中に糖が増え始めるとインスリンが出てそれを下げるようなバランスのメカニズムが働くはずなんだけれども、まあ、それをが間に合わないっていう状態が、まあ、血糖値が急上昇しちゃうっていう状態ですね。
なんかちなみにあんまり陽さん経験ないかもしれないんですけど、その寝不足はもちろんとして、なんか寝すぎの時ってどうかとかってやったことあります？
いや、やったことないですけどね。
そっか、なんか
寝すぎってでも、うん、なんかそのオーラリング見てる限りにおいてはなんか寝すぎってでもなんだ、オーラリングでいうところのライトスリープ、
うんうん、
そのレム睡眠でもディープスリープでもないやつ がひたすら増えていくだけじゃないですか。
うん、
だからなんか意味ないんじゃないかな、なんか体にプラスもマイナスもないんじゃないかなって感じがするんですけど、どうなんですかね。
いや私はですね、結構寝すぎをやることがたまにありまして、あの土日とかにもう本当にですね、オーラリング見てびっくりするんですけど、例えば16時間とかですね、
うん、
20時間とか寝てる時があって
、20時間はすごいと思う、16時間はまだなんか見たことある気がする。
20時間はもうよっぽどあれです、なんかすごい悲しいことがあったとか、そういうなんか事情、あ
もう
なんか
布団に入っちゃってるっていう状
態もうなんか
それでもでも ライトスリープになりません、その全部その、
いやただね結構私そういう時でも深い睡眠結構あったりはするので、
すごい、ただですね、深い睡眠5時間とかになるんですか。
なります。ただですね、これあの
羨ましい感じがするけど、
本当実感としてですね、それってなんか一見すごく休息を取れて良さそうに見えるかもしれないですけど、うん、寝すぎた後ってめちゃめちゃ体調悪いんですよ、
うん、それはなんかその首が痛いとかそういう、うん、なんだろう、その筋肉系の話じゃなくて、
いや、なんか頭がぼーっとするとか、頭痛がほぼ、なんか寝すぎると大体頭痛いし、なんかもうあの、寝てる間ご飯食べてないんで、当然ながら
飢餓状態、うん、まあ、血糖値
下がってるよね。めちゃめちゃお腹空いて目が覚めるし、なんかこんなに寝てしまったということによる、単純にその気持ち的な落ち込みもとかもあったりして、で、なんか例えばですけど、私血糖値測ったりはしてないんですけど、なんかその後何かを食べたり、それこそ極論その後すぐ飲み会でお酒飲んだりとかすると、すごいその吸収されまくっちゃう感じが、
うん、それはそうなんじゃないですか。ね、だからそれは寝すぎというよりは多分その血糖値がずっと低い状態になっていたからだと思いますね。
確かに
そう関係あると思いますよ。なんか朝ごはん食べないで、さっきのベートーベンの話なんですけど、朝ごはん食べないでお昼に、これじゃあ僕の自分の体験談としては、朝ごはん食べないでお昼に親子丼、
うん、
っていうのが過去一番スパイクしたパターンで、ちょっとしかも寝不足だったのかな。なんか、
あ、はい、確かに
200とか言って一瞬、まあ、そもそもなんか100、多分150とかより上行っちゃいけないんだよ、130ぐらいがなんかその上限、あの上限っていうか、まあその良くない、その間に収めましょうみたいなあの目安 、
うんうん、
なんですけど、そう140から140ミリグラムパーデシリットルに抑えましょうと、こうグル血中グルコース濃度かで、なんかその100それより高いと血管が傷ついてるとかってよく言われるんですけど、
うわ、
でも200とかだからちょっと終わってる状況なんです
が、めっちゃやばいですね。やっぱり朝ごはん食べないで、しかもね、そこでサラダからそばとかまだまだしも、急に親子丼はやばいんですね。
そうなんですよ、だからうん、まあそれのせいなんじゃないですかね。
そっか、だから結構あれですね、日々のパフォーマンスを上げるとかっていうのは、意外とシンプルに体調的な問題とか睡眠時間と食事と、
うん、まあ食事運動睡眠ストレスというのが、まあ基本的になんか人間が捉えられる流度で一番意味のあるパラメーターな気がしますけどね。そう、日常生活的に捉えられる、でもちろん細かく見ていけばもっといろんな変数あるんでしょうけど、
うん、確かに。まあそういうわけでね、あの偉人たちはちょっとめちゃくちゃな人も多いですけれども、ちょっとね、現代風に考えるんだったら、ちゃんとそうやって血糖値とかを科学しやっていくと、パフォーマンスが上がるかもしれないという。
いやでも、あの、その習慣の話に戻すと、
うん、
なんかその、もちろんいろんな、こう、はちゃめちゃな、日常生活というか、そのパターン化されてない日常は楽しいと思うんですけど、あの、その、それもよくわかるんですが、なんか例えばこれじゃ血糖値をコントロールしたいみたいになった時に、
うん、
こう、 パターン化されてる方が、なんかそのじゃあこの時このあとこういうことしてみたいなのをなんか入れやすくないですか、変えやすいというか、うんうん、その、うん、まあ絶対そうですね、PDCA 回しやすいから、
うん、
なんか習慣化が大事なんじゃなくて、その PDCA 回しやすい状態になってるっていうのが大事なんじゃないかなって今思いましたけどね。
うーん、確かに。
なんかまあその仕事とかでもそうですけど、
うん、
測定できるっていうこともすごい大事だし、
うんうん、
こう、まあ、ある種ルーチンになってて、そのなんだ再現できるというか、
うんうんうんうん、
で変えここを変えてみようっていうね、変えてみようってやるからにはそのビフォーの状態がきちんと定義されていて、それで初めてまあこの部分を変えてみようみたいなのができると思うんですけど、だからなんか何時に何やるみたいな決まってる人の方がそれやりやすいのは間違いないよなって思いました。
うん、確かに。ちょっとね、皆さんもこれ結構ね深遠な問いだと思うので、何かそういうのをやってこういうふうに実験したらこうだったとか、血糖値測ったらこうだったとかいうのがありましたら、とても興味があるので引き続き教えていただけると幸いです。ありがとうございます。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。